高井博明と
横川楓の
お金の話。こんにちは、経済コラムニストで YouTuber の高井博明です。
こんにちは、優しいお金の専門家、金融教育活動家の横川楓です。
高井博明と横川楓のお金の話。この番組は資産運用には関心があるけど何から始めていいかわからない、そんな投資初心者に向けた金融教育番組です。32回目の配信でございます。
はい、
これね、流れるのは11月半ばですけど、
はい、収録は10月のちょっと半ば、1ヶ月前ぐらいということで、
はい、秋が深まってきてるはずなのに、
はい、
私は今大汗をかいております。
はい、高井さん半袖で来ていらっしゃって夏を感じますね。
ちょっとね、スタジオまで張り切って自転車で来たら、はい、まだ暑いですよね。
いや、私はニット長袖です。
横川さん長袖ニットなんだよな。はいはい、でもね、もうやっぱ秋なんですよ。
はい、
というのは私、来週修学旅行に35年ぶりに、
はい、
修学旅行で学校を収めるって書くって知ってます？
はい、わかります。
はい、ちゃんと勉強に行くんですけども、前に、ね、番組でもお話したんですけども、千葉商科大学という大学の附属高校の校長先生になるんですけども、まあ、今見習い校長先生状態でありまして、せっかくなので修学旅行も行ってみませんかということで、長崎につい最近ね、ノーベル平和賞で、ね、
うん、
被爆者の団体が、受賞しましたけども、平和教育の一環なので被爆者の方にもお話を聞く機会もあったりして、とても楽しみです。
なんか大人になってから行くのいいですね。
うん、なんですよ、
行きたいよな私も。
でね、大人になってからいいなって思うぞお前らと高校生に伝えたい。
確かに、
うん、多分ね、もう最終日の自由行動のことしか考えてないと思うので、なるべく、ね、いや、これは貴重な機会なんだよ君たちということを伝えたいなと思います。はい、横川さん、なんか秋、はい、ご旅行の予定とかあるんですか？
私はちょっと人に会いに福井と金沢に行くんですけれども。
お、
まあ、でもなんかその福井に行く日が雨 100% になってちょっとどうしよう。
いや、でもね、雨が降ってもお寿司は美味しい。
はい、はいはい、確かに。
ゆたりのある人生を過ごすために大切なのはお金です。この番組では楽しくお金の知識を身につけることができる、ちょっとためになる話をお届けしていきます。
感想は SNS ハッシュタグお金の話でお願いします。お金の金は漢字、話はカタカナです。
それでは高井博明と横川楓のお金の話、スタートです。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
今日の話、今こそ貯金。今回は今こそ貯金なのかがテーマでございます。
はい、
やっとね、金利が銀行預金につくなっていう時代になりましたよね。うん、結構つくなって感じしません？
そうですね、最近結構私寄稿する記事とかでも普通預金に金利上がりましたみたいな、うん、なんか2つぐらい書いたなって記憶がある。
お、
はい、ますね。
うん、自分でもね、預けてる銀行の金利上がりましたよっていうのが見えると、うん、ちょっと計算するとあれ結構もらえんじゃんって、今までほぼゼロだったので、ね、大した金利じゃないんですけどね、実はね、水準自体はね、うん、でもまあゼロよりはいいと。
そうですね、
で、まあ、すごく身近なね、銀行預金とか貯金とかというものなんですけども、改めてどんな考え方するべきかっていうのをおさらいしたいなと思いまして、
は
い、預金貯金、はい、いろいろ言い方あるけど、これどう違うんですかね。
やっぱ銀行にお金を、やっぱ貯金をまずお金を貯めるってなると、うん、やっぱお家に置いておくっていう考え方、タンス預金って言われるやつもありますけれども、うん、まあ、基本的に皆さんやっぱ銀行にの、うん、普通預金にお金を貯められる方が多いんじゃないかなという意味、うんうん、意味で預金っていうものがやっぱ結構身近なのかなと思います。金融機関にお金を預けることですね。
なるほど、貯金っていうとなんとなくイメージとしてはね、豚の貯金箱みたいにチャリンチャリンって貯めてるみたいなイメージがあるんですけど、預金っていうと確かに預けるお金っていう感じだから、金融機関に預けるっていう感じですよね。で、これが難しいんですよね、お金貯めるって。
そうですね、お金ってどうやって貯めるんですかみたいな、何回か学生さんとかに聞かれたこと確かにあります。
これってまあ、私のこれ持論なんですけども、いや、それはダイエットと同じであると、 摂取カロリーと消費カロリーの差であると。で、まあできるだけ貯めたくないのが脂肪だけど、できるだけ貯めたいのがお金だよっていう言い方をいつもするんですけど、でも算数だって分かってても難しいですよ。これどうやったらお金って貯まるんですか、横川先生。
まず今高井さんもおっしゃった通り、基本その自分のお金を管理すること、まず入ってくるお金と出ていくお金しっかり把握する、まあ、いわゆる家計管理っていうところからですよね、
うん、
それをしちゃいと自分がいくら貯められるのか、お金を残せるのかも分からないし、
うんうん、
どれぐらい節約してね、貯金のためのお金を作らなくちゃいけないかもわからないので、
現状を把握する、
はい、
現状を把握するにはどこから手をつけたらいいんですかね。出る方、入る方は大体わかりますよね。
そうですね、
うん、
ただまあ一般的に言われるのがやっぱ家計管理、家計簿をつけましょうみたいなところですけど、
それか、まあ、それなんだよな、
はい、やっぱ家計簿アプリかなっていうところですかね、うん、
やっぱりアプリですかね。
今だけはやっぱアプリかなと思います。
これね、いつも横川さんにちゃんとやれって私が怒られるっていう流れなんですけどもちゃんとできないんですよね
まあでも個人事業主の方とか会社をやられてる方は年に1回絶対やらなくちゃいけない。
あ、そうですね、
ので、
うん、
やってると思います。
そっちはやってるんですよ、
はい、ね、それでもほぼ多分イコールだと思うので。
そうか、はい、寄せるのが大事ですよね、
はい、
管理するお金の流れを。
そうですね、
どっかのアプリにちゃんと寄せればいいんでしょうけれどもね、なんか寄せきってないところで、ね、水漏れが起きてるっぽいんですよこれ寄せる仕組みってどこから手をつけて作ったらいいんですかね。
まあ、やっぱりその銀行口座とか自分が使ってるクレジットカードとかを全部連携して吸い上げてくれるアプリっていうところを見つける、うん、いくつかその連動できるものあるので、
うんうん、
まあ、その中で自分が一番合ってるもの、活用しやすいものを見て選んでいただくといいかなと、うんうんうん、私も基本自分の連携できるものが全部連携できるやつ使ってますね、うんうんうん、
なんかほらクレジットカードって気がつくと増えるじゃないですか。
それ良くないですよ多分
これもいつもの流れだな、はい、怒られるんだよな。いやでもね、頑張って減らしてもね、何枚か には分散しちゃいません。どれぐらいに集約するべきなんですかね。
え、逆に何枚使ってるんですか。
え、1,2,3,4,5
そんな使う、なんか分けることあります。
え、いやだってほら銀行の口座も 1,2,3,4,5 とか、
口座はっきり分かるんですけど、
うん、
カードって
クレジットカード、
なんでその何が違うんですか。
いや気がついたら増えるんですよあ、これなんか特典あるなとかね、
あ、
言ってるうちに、ね、増えちゃう。いやこれね、多分ね、はい、横川さんの方がおかしいって。
いやそんなことないと思います。
人類は普通増えるんですよ、クレジットカード。
絶対そんなことないと思います。みんな、
そうかな。
で、皆さんやっぱその何々経済圏とかで
寄せる、
このポイントを貯めたいから絶対このカードで全部払うみたいな人とか、
あ、
まあ、そうですね、例えばマイルとか、
いや、
ポイントとか、
それ、
はい、
それができてる人の方が達人じゃないですかね。違うのかな、みんなちゃんとやって、僕はダメなんですか。
多分高井さんが結構ポイ活とかに無頓着なんだ
そうか、はい、厳しいない
やだからその多分分散しちゃうと、そのポイ活的にも、うん、節約的にもデメリットありますし、
うんうん、ポイ活ってのはポイント貯める
ってことですね。そうです。例えばそのこのカードに集約したら、そのカードのポイントだけ貯まっていくので、たくさん貯まります。でそれが、うん、まだ使えば次の節約につながるっていうところだったりだとか、うんうん、まあ、やっぱ支出の管理っていう意味でも分散してると管理しづらいっていうところがあるので、まあ多くて3枚ぐらいかなと思います。
多くて3枚、
はい、
これ宿題ですか。
そうですね
厳しいな、
もったいないと思います
そうか、はい、いやこれ視聴者の皆さん来ました、多くて3枚だそうです。
いや、そうだと
僕はね3枚以上持ってる、多分ね30代とか40代になったら 4,5 枚持ってる人多いと思うな。
いや私なんか、
5,6
枚持ってるって人でもあんま聞かないでしょ。
え、そうなんだ、はい、いやもうすごい自分がダメな人間
ね。びっくりしちゃいました。
気がしてきた。いやわかりました、
はい、
大変今身にしみるお話をお伺いしたので、はい、ちょっと今日のポイントとして挙げておくと、まずはお金の流れを整理ですね。
はい、
お前が言うなって感じがしますけどそうか、それ大事か。いやお金流れ整理するできたとしてですね、
はい、
あとじゃあ何やったらいいんですか。
そうですね、まあ、まずその自分これぐらいお金残るんだっていうところを、うん、まあ、把握した上で、それが少ない貯金額に達して、なんか目標金額に達しないってなったら、
うん、
やっぱその固定費と変動費 も、うんうん、日頃使ってるお金の見直しっていうところで、まあ、その変動費は多分本当月々変わったりだとか、うんまあ、何かをがっつり節約したら結構変わると思うんですけど、うん、あとまあ固定費、まあ、
家賃とか、
はい、家賃とか
基本料金とかありますよね、はい、
携帯とか
ね、
うんまあ、あとサブスクを解約するとかもありがちですけど、うん、すると、まあ、月年単位の節約になるというところもありますので、うん、まあそこが一番の見直しポイントかなと思います。
やっぱ見直すときは、はい、固定費の方の見直しを頑張った方が報われやすいのかな。
いや、固定費は1回しか使えないんですよ、うん、基本携帯とかって1回変えてさらに半分とかにはできないから。
なるほど。
で、家賃もそんな頻繁に引っ越せないじゃないですか。
そうですね。
から大きい1回って感じ。
あ、なるほど、はい、なるほど、ね、まずは1回は絶対やった方がいい。
はい、見直しは、
うん、けどあまり無茶に削ると無理が出てきますよね。
そうですね。現実的にその、うん、多分家賃削るとか、まあ、結局引っ越し代の方が高いじゃんみたいななったりだとか、ねうん、あと携帯料金もね、まあ、そんな安いやつないっていうところだったりだとか。
サブスクかな、
まあ、そうですね。サブスクは、まあ、本当に面倒ですけど使う時だけ入るにするとやっぱ一番いいってところですね。
いやもうめちゃくちゃ耳が痛いなこれ、もう本当入りっぱなしで2年間1回も見てなかったっていうのが最近判明したんですよね。
それは大変ですね。
もう自分でびっくりしました本当。なるほど、まあ、固定費としては僕はやっぱりサブスクがポイントかなと。変動費って見直すの難しくないですか逆に。
まあ、意外とその、まあ、ありがちなのがコンビニの出費とか。
あ、無駄なもの買ってるか。
そうです。あの、まあ、宅配の飲食とか、うんうんうん、っていうところは結構その見直すと意外と今月ちょっとウーバーしすぎちゃったなとか。
はあ、なるほど、
はい、はあったりとかしますね。
そこは変動費か。
あとカフェ行きすぎちゃったなとか。
それってで今でも横川さん自分でチェックされてます？
私はチェックしてます。
マジですか？
はい。
すごい。そうなんだ。私はクレジットカードの引き落としの金額だけ毎月全体の金額だけ見て多い時だけびっくりして見るっていう感じなんですけども。そうか、やっぱ甘いんだな。それがお金が貯まらない理由なのか。とこの話題必ず僕は怒られる、流れになるんですけども、あの皆さんまずはお金を作らないと、後半でお話しますけど投資に回すお金がひねり出せないという問題がありますので、ぜひ、家計のチェックですね、久々に貯金預金をすれば金利がつくという時代になっているのでチャンスです。やりましょう。この後はニュースこの一本のコーナーです。
ラジオ日経高井博明と横川楓のお金の話。
ニュースこの一本。このコーナーではお金にまつわるニュースをご紹介します。今日のニュースは何でしょうか？
9月30日付日経電子版のニュースです。10月の食品値上げ、今年最多2911品目、ハムや飲料でということで、はい、帝国データバンクは9月30日10月に2911品目の食品が値上げされると発表しました。月間では4月の2897品目、これも結構多いですか、こちらが上回り、うん、2024年の最多ということで、確かに私もあの X で10月から値上げポストしたんですけれども、
これね横川さんの X、 あの昔のツイッターですよね、
はい、
私が楽しみにしてる投稿シリーズでこれね見るとねうわーって思うんだけど、話のネタになるので皆さんチェックしてみてください。で、何があるんですか？
そうですね、
横川さん情報によると、
結構話題になったのがうまい棒。
あ、これは私も、
はい、3位上がる
新聞で見ました、
はいはい、っていうところで、まあ、食品ではないんですけど郵便はがきがプラス22円だったりだとか、あと皆さんが多分飲んでる方も午後の紅茶とか多いお茶とかも、うんうん、まあ、20円ずつぐらい上がったりだとか。
ペットボトルの飲み物ってなんか気がついたら観光地価格みたいになってますよね、みんな。
そうですね、
昔の、
うんね、200円近い金額ということで、
ね、あとチョコレートね、
はい、
チョコレートはねこれあのカカオの価格が上がってるからもうどうしようもないっていう感じだと思うんですよね、うん、いやそうか、4月より多いってなんかちょっとショックだな。4月って値上げシーズンじゃないですか、いろんなものをね。ちょっとね物価の統計を見ると円安の影響とか少し収まってきたので物価 指数自体は少し上がり方がね、うん、ベースダウンしてるんですけど、じわっとなんかいろんなものが値上がりしやすくなってますよね。
多分そのなんか影響が出るのがちょっと後ろ倒しになってるっていうのもありそうですし、うん、なんか私とかですと、うん、私も結構コンビニでペットボトルめっちゃ買いがちで、そのそれこそ家計バッペ見てて、て、うん、このコンビニで確かにペットボトルこの前10本ぐらい買ったみたいなのとか思ったりとかするのを、う
ん
う
ん、そんなとこまで見てるのすごいな
反省し、うん、通販で段ボールで買うっていう方針に切り替えましたよ。
すごい、
はい、
あでもねこその点だけはね僕もやってます。ドンと箱で買って、でジムに行くときはそこから持っていくっていう風に、これで結構数十円違いますよね。
そうですね、うん、大きいですよね。
大きい大きい、うん、という、まあね、小さな積み重ねが貯金を作る上では大事、はい、大事。いやでもこれまだ続くのかなっていう気がしたのは、最近企業経営者のインタビューなんかを見てると、来年の春もね賃上げが続きそうだっていう話が増えてるんですよね。でこれ自体はいいことじゃないですか、給料上がってね。なんですけど、まあ当たり前ですけど、その分企業のコストは上がるので、ずっと日本で起きなかったこう賃金と物価がこうくるくる曲がって上がるっていう、欧米で普通に毎年起きてることが定着するのかもなという感じがするんですよね。なのでまあしょうがないかな、上がるのは。
そうですね、まあ本当賃上げももっと引き続き頑張ってほしいっていうところですかね、
うん、そうですね、うん、なのでバランスでいわゆる物価の上昇分賃金の上昇率から差し引いて実質賃金なんていう考え方があるんですけど、これがプラスになったりマイナスになったりみたいな状態が今続いているので、まあこれがちゃんとプラスになって働いた分だけね報われて、ちゃんと安心してお買い物値上がりしてもできるよというふうになれば、多分貯金の方も楽にできるようになるので、賃上げ続行よろしくお願いしますということですね。以上ニュースこの一本のコーナーでした。さて今日の話は今こそ貯金というテーマでお送りしています。改めて、まあ、貯金というか預金の種類を整理しておきたいんですけど、多分ねほとんどの人ってほぼ金利がつかなかった時代っていわゆる普通預金、
そうですね、まあ普通にお給料とかを受け取るのがやっぱり、うん、銀行預金で普通預金っていうところ、
うん、
で、まあ、そうですね、いろんな家賃とか水道光熱費とか支払ったりだとか、
うん、
で、まあ預金だと定期預金とかもありますけど、それに比べてまあ金利はちょっと低めだった、
うんうんうん、
まあ、お金を預けておくためだけのまあ口座みたいなのが普通預金ですよね、
うんうん、
はい、
今お話しあった定期預金っていうのは、まあ定期ってもうまさに期限が決まってるっていう定期預金ですけど、こっちの方が金利は高めになるのはどういう理屈なんですかね、はい、
そうですね、あの1年2年3年とか預け入れ期間っていうのを決めて利用するものなので、うん、まあ、その期間は引き出せないっていうところで、
うんうんうん、
まあ、その預けている分の、まあ、金利が高くもらえるみたいな、ね、なる
ほど、お金が固定されちゃう分だけちょっと金利が高めでもらえるという仕組みですね、
はい、
これね、なんか遥か昔の記憶を遡ると、お金はとりあえず5年定期に入れなさいっていう教えがね、かすかな記憶としてあるんですよね、うん、私が社会人になった頃だから1990年代半ばですけど、うん、そうするとほら使えないじゃないですか、
うん、
なので貯まるというか使わないでちゃんと取っとけるよっていう知恵があったんですけど、こっちの金利もほとんどつかなかったんで、多分定期預金するっていう習慣なくなっちゃったんだと思うんですよね、うん、でどうなんですかね、今やるってなると、でももうちょっと普通預金の金利も上がるかもななんて考えると固定しちゃっていいのかなって気がするんですよね。
そうですね、もうちょっと、まあ、様子見していただくか、あと金利がその高いもの、うん、今だとネット銀行とかでやってみるとかですかね。
なるほど、
はい、
あ、ここもポイントで、結構特に金利がその復活してくると銀行ごとで差が出てきますよね、
はい、
やっぱ見てるとネット銀行って金利面ではちょっと有利なんですよね。なので、まあ、私もいわゆる某メガバンクと某ネット銀行が私のメインバンクなんですけども、どっちにたくさん置いとこうかなと思うと、やっぱ今金利見るとこっちかなってネットの方になりがちかな。
そうですよ、ネット銀行はその手数料とかも結構振込手数料が何件まで無料みたいな感じで、うんうんうん、いわゆるその大きいメガバンクとかよりも手数料も結構お得だったりとかするので、
うんうん、
まあ、そういう意味でもちょっと、まあ、メリットがありますよね、
うんうんうん、これだから 特にゼロ金利だった頃ね、要はマイナス金利に近いものがあって、手数料の分だけ預金って減るっていうもんだったんですよね。で昔ってネット銀行がなかった頃って、普通にあの ATM で下ろしかないで、ちょっとね、あ、しまった、今日飲み会だったって言って夕方以降に下ろすと、チャリーンってなんか200円とか300円とか取られたりしてえ、これ年間1円とか2円しか金利つかないのにお前100円取んのって思ったんですよね、それ考えるとね、やっぱネット銀行、今コンビニで下ろすと月に何回かはただって、
そうですね、
形になってますよね。これはあの金利が高いプラス手数料が安いっていう両面でね、普段使いの預金だとやっぱネットは便利だなっていう感じがしますよね、
うん、
あとはあれかな、銀行選びの時にどっかポイントで気をつけた方がいいとこってあるんですかね、預金口座を選ぶ時に。
なんかそれこそメガバンクですと結構その会社で指定とかありませんか。
あ、
のでなんか意外とそのメガバンクって選択肢が限られてるのかなって思ったりはしましたね。
なるほどなるほど、うん、給与振込口座はここですよ、
はい、
あ、ありますね。
ありますよね、
うん、あとあれですね、マンション買ったりするとね、
うんうんうん、
修繕積立金引き落とし口座はこちらですとか、なんか指定があったりして、で銀行口座がいくつか増えてしまうっていうね、でその銀行口座にお金置いてるうちに気がついたらクレジットカードを作っちゃったりするからすいません言い訳です、うん、あ、なるほどね、そういうことはあるかな、うん、あとはあれかな、働き方によっても貯金の作り方って変わってくるかなっていう気がするんですけど、ちょっとここで今日のポイント先取り的に申し上げるとですね、まずいざという時のお金を確保して貯金してから余裕資金を投資に向けましょうっていうのがポイントかと思うんですが、
はい、そうですね、あの多分ここまでお話ししてこなかったこととして、あともう一つ思い出したんですけど、うん、
はい、
貯金は多分貯金用口座を作った方がいいかなって思います。あの、
あ、別に作る、
はい、あの例えばそのネット銀行を貯金用口座にするとか、
うん、
まあその貯金だけ貯めてる口座を作ると、まあそのいくら自分の貯金があるかっていうのは結構その生活費の口座と貯金一緒ですみたいな方だと、
うんうんうん、
結局その自分が貯金としていくらなのかがわからないみたい
な
ところがあるのと、うん、やっぱ私も貯金を口座分けてるんですけど、綺麗にお金の数字が揃ってるとめっちゃ気持ちいいので分けておいた方がいいかなと思うんですよね。
あ、なるほどね、
はい、で今お話があったように、うん、やっぱあのいざという時の資金を確保しっていうところでは、最低でも生活費の3ヶ月6ヶ月分ぐらいだったりを、
うん、
まあ、研究資金、絶対このお金は崩さないぞっていうお金として貯金用口座に置いておいて、
うん、
まあ、それ以上のお金をがちょっと余剰資金として、まあ、投資に回すみたいなバランスでやるような感じですかね。
お、今の貯金用の口座っていうのは実はね、私ないんですよ。
すごいです、
ダメですねなんですけど、
はい、
あの緊急用のお金は別に取ってあって、それだけ別の口座にしてあるんですよね、うん、でそれはもう手をつけないって決めてるお金ですね、というか頭の中から削除されてるっていうかですね、
多分それぐらい、多分高井さんその金額多分10万20万とかじゃないと思うんですよ、
うん、
だからさ、
うん、
ある程度、例えばまあ金額はあれかもしれないですけど、うん、
500万、
まあ、500万とかね、そう、500万とかを貯めるための貯金を口座みたいな、
うんうん、
目標に達してたらもうそこは見なくてもいいと思うし、
あ、もうまさにそういう感じなんですよね、はい、なので完全放置でもう放ってあるので、そうするとそう、あの頭をね切り替えられるんですよね。今持ってる口座の範囲内で投資はこれだけ回そうっていう分はもう証券会社の口座の方に移すっていう格好になってるので、僕の場合はだから生活資金と貯金っていう部分は分けた方がいいんでしょうね。
でもその一応研究資金として高井さん一定数の貯金っていうのがあるっていう前提だからっていうのは思います。
あ、なるほど、
まずそこに達してない人もやっぱいるので、
うん、
っていうところですよね、うんうんうん、
なるほど、
はい、
そっか、まずはそうですよね。順番で言うと緊急時のお金を確保するのが先ですね、
はい、
うん、その分はまず貯めましょうと。でこれを持っておいた上で、余裕資金の中から貯金と投資に分けるっていう感じですかね、
はい、
うん、これでも自分ができたのがね何歳ぐらいだったかって言われると結 婚してからかもしれない、30過ぎだったかな、ダメですか。
いやでもそれこそまあその何て言うんですかね、学生さんとかでも投資を始められてる方とかもやっぱいるので、別にその多分余裕資金がめちゃくちゃあるっていうわけじゃないと思うんですけど、うんうんうんうん、っていう意味ではそのやっぱ投資って今100円からできる時代っていうこともあって、少額、うんうん、これぐらいの金額であれば今私始めてても問題ないだろうみたいな金額から始めるのはいいんじゃないかなと思います、う
ん
う
ん
う
ん、学生さんでまだね保護者の方がしっかり生活をサポートしてくれるっていうんだったら、経験値積むために投資やるっていうのはね全然ありだと思うんですよね。で社会人になってからだとまず余裕資金貯めるってなると、結構いやちゃんとやれば貯まるんですけど結構入りようがね多かったりするんで、社会人は社会人になるんで、まあそんな焦らずに、そんな投資だけって焦らずに、まずは貯金で安全を確保してから投資という海に漕ぎ出してみてはどうかなという気がしますね、はい。じゃあちょっとまとめを、2つ申し上げたので、まとめのまとめをしておきますと、まずはお金の流れを整理する、そしていざという時のお金を確保してから余裕資金を投資に向けましょうでした。以上、今日の話は今こそ貯金でした。
ラジオ日経、高井博明と横川楓のお金の話。
高井博明と横川楓のお金の話、エンディングです。いや今日もいっぱい叱られました、はい、
クレジットカード絶対持ちすぎだった
まだ言うか。いやでもな、僕はだから働き始めて30年なんですよ。30年で5枚だったら1年あたりでいったらそんなに多くない気がするんだけど
それなんかまんべんなく使ってるんですか。
いやそんなことないです。メインのカードは2枚ぐらい。
あ
なんかほら通んない時あるでしょ、あれみたいな
はい、はい、
このカード使えませんってやるような時もあったりして、はい、3枚は持っとかないと怖いなっていう感じは。
まあでもよく言われるのが JCB ビザマスターで3枚みたいな感じですよね、うん、あの JCB は海外使えないとかあるからみたいな、う
ん、あそっか。僕がね1枚ね余分に持ってるのはポンドの口座のカード持ってるんですよ、外銀の。これビザなんですけど海外に行った時しか使わないんだけど持ってるやつがあるから、それを1枚横に持ってるから許して、
まあ、多分その普段使いが2枚っていうのを聞いて安心しました。なんか5枚まんべんなく使ってるのかなみたいな、
はい、いやいやいやいやいや、そんなことはなくて、はい、あでもねで1枚はねあれなんですよね、 JR のカード持ってるんですよ。あれとスイカっていうか、
はい、
交通系組み合わせるとポイントが貯まるっていう技がありますよね、うんうん、これでポイ活をしてるんですよ。ダメですか。
多分それもっといろんなのに使った方がポイント貯まるんじゃないですか、それに寄せるみたいな。
多分そうですね、はい、はい、やります、すいません
はい、この番組高井博明と横川楓のお金の話はポッドキャストで毎月第2第4木曜日の朝6時頃の配信です。ラジオ日経第1では第2第4木曜日の朝7時15分から放送です。ラジオ日経はラジコのサービスを利用してパソコンやスマートフォンなどで全国無料で放送をお聞きいただけます。次回は11月28日の予定です。
番組ではお金にまつわる疑問や質問も募集中です。 SNS でハッシュタグお金の話をつけて投稿してください。お金の金は漢字、話はカタカナです。番組のサイトからもご質問をお送りいただけます。ここまでのお相手は高井博明と
横川楓でした。
なんとかクレジットカード2枚ぐらい減らします。頑張ります。